はい、それでは賛美を持って、はい、始めていきたいと思います。罪をもに除く輪を賛美いたします。ラララララララララララララララララ罪重荷を除くは血の力から主の血は悪魔の技をこぼつ不思議力なり力ある主イエスの血受けよう受けよう力ある主イエスの血受けよう今受けよう。アメン。それでは一言お祈りいたします。天のお父様ありがとうございます。今日もあなたの御言葉を通して私たちが悟るべきものを悟らせてください。また今日もあなたの御言葉を糧として私たちがいただくことができますようにお願いします。イエス様の名前によって祈ります。ね、はい、今日の聖書の箇所は、使徒の働きの9章32から43節の箇所です。ではお読みいたします。さてペテロはあらゆるところを巡回したが、ルダに住む生徒たちのところへも下っていった。彼はそこで8年の間も床についているアイネアという人に出会った。彼は中部であった。ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。ルダとサロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返った。ヨッパにタビタ、ギリシャ語で訳せばドルカスという女の弟子がいた。この女は多くの良い技と施しをしていた。ところがその頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を二人彼のところへ送ってすぐに来てくださいと頼んだ。そこでペテロは立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると彼らは屋上の間に案内した。ヤモメたちは皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃に作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。ペテロは皆のものを外に出し、ひざまずいて祈った。そして遺体の方を向いて、タビタ起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちとヤモメたちとを呼んで生きている彼女を見せた。このことがヨッパ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。そしてペテロはしばらくの間ヨッパで川なめしのシモンという人の家に泊まっていた。アメン。今日の箇所はペテロが巡回して福音を伝えているところです。最初にアイレアという8年間中部の人を癒し、それによってルダとサロンに住む人々が主に立ち返りました。その後タビタという女の弟子が病で亡くなりましたけれど、その人を生き返らせ、そして人々がそれを知って私を信じました。それでは今日も初めに主が示してくださることを中心に黙想していきます。はい、それではそろそろ分かち合いたいと思います。できている方からお願いいたします。
はい、私は全体を通してですけれども、ペテロも聖霊を受けてからイエス様と同じようにアイネアを癒し、またタビタを生き返らせるという奇跡の技を行ったのだということを思わされました。またこの奇跡を通してその地域に住む人々が主に立ち返り主を信じるという ことが起こり、これもイエス様がしていたことと同じような結果になっているなということを思わされました。以上です。
はい、ペテロというキーパーソンの存在が全てであるなということを教えられました。32節のところで、ペテロがあらゆるところを巡回するという、とどまっているのではなくて、様々なところに巡回すること、つまりクリスチャンがいるところはどうなっているのかと調べていくこと、それがとっても大切であるということと、34節、40節にあるように、やはり命じる祈り、立ち上がりなさい、旅と起きなさい、そういう命令する祈りで宮座が起こっているということを教えられました。以上です。
はい、私は今朝はペテロが訪問した人々がどんな人だったかっていうところに目が止まったんですけれども、まあ、本当に中風という病を患って世間からはもうほとんど無視されていたような人、またタビタという全てを捧げて自分が多分自分自身は豊かではなかったんじゃないかなと思うんですけども、本当にいろんな人を助けるために自分の財産を捧げた人、また川なめしのシモンは、川なめしは、こう、蔑まれる職業だったということを聞いたことがあるんですけれども、そういう蔑まれている人のところへ行って、こういう働きを中心的に行ったんだな、ということに目が留まりました。
はい、私も全体を通してこのペテロの巡回とそれぞれのところで主の働きをしたこと、それから38節にペテロを呼びに人々が来るという本当に素晴らしい御業が起こっている時に人々の求めがあって主が導いてくださるんだということを思いました。以上です。
はい、私はまず33、34で、本当にこのイエス様の御名によって祈ると病が癒されるという、まあ、この人時代には本当にこの病の癒しや死者の復活というのが行われて、それゆえに人々が信仰を持つことができたということを思わされました。また、イエス様がこの私よりも大きな技をするという、そのような約束をしてくださっていることも思い出しました。また39節で、この女性の弟子がとても大切な事前の働きをしていて、本当に人々から愛され、生き返らせてほしいと、そういう願われる人であったということ、まあ、それゆえに素晴らしい御業に用いられたんだなということを思わされました。以上です。はい、それでは、神様がどういうお方であるか、約束、戒め、模範、それぞれ見ていきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。終わっている方からお願いいたします。
はい、私は34節でイエス様が病を癒してくださるお方だということを教えられました。主の皆によって命じれば中風も癒され立ち上がることができるということを思いました。またもう一つは全体を通してですけれども、ペテロがルダに住む生徒たちやタビタという女弟子を訪れているというところに目が留まりました。イエス様が命じたように生徒たちの交わりを通して互いに訪問し合って、そしてその中で病を癒したり、よみがえりの奇跡を行ったりしているなということを思わされました。本当に生徒同士が愛し合うように、そして互いに訪問して交わりを保つようにと主が願っておられることを、ペテロも実践しているのだなということを教えられました。以上です。
はい、模範としてペテロの姿を通して、イエス様と一緒に行動したペテロは全くイエス様のされた通りをしているなというふうに思わされました。ですから、そしてまた特に病、死という人々が解決できない問題を解決していくこと、それが リバイバルにつながるということを教えられました。以上です。
はい、私も、ペテロが、イエス様が歩まれたように、本当にこう、イエス様を見るように歩んだなというところを見て、ペテロがイエス様を本当に模範としていたんだなということに気づかされたんですけれども、でもこの後でこう、異邦人伝道の道が開かれていくときに、すごくこう、まあ、同時に、そのような大きなことが本当に起こるんだろうかという疑問が出たんじゃないのかなというのを今日改めてここを読んで思わされました。でも本当に聖霊様の導きに従ったペテロがイエス様の働きよりもこうさらに大きなことをするようになりますと言われたイエス様の言葉がこうペテロの上に実現したように忠実に歩む者に聖霊様がそのような導きを与えてくださるんだなというそのような大胆さを与えてくださるんだなということを今朝は教えられました。それと、36節以降のところ、まあ、全体を通してですけれども、福音というのは貧しい人々に福音が伝えられ、また天国が訪れるところは病がある場所で、また死人がいる場所で、そして弱い人々、虐げられている人々のところにこのようにして、まず中心的に伝えられて、行ったんだなと思いました。なんかすごくそういう、やっぱりそういう原則があるなと思いました。以上です。
はい。私は34節、40節から、主が癒し主であり、命を与えてくださる方であるということを再確認しました。そしてそれはすべて御国の前進のために、人々が救われ、主に立ち返り、御国の前進のために用いられているんだということを思いました。また本当にペテロが、このイエス様が行われたように、この御業を一つ一つ人の人の前に印として表しているの姿に模範を感じました。以上です。
はい。私はペテロの初代教会時代の伝道のスタイルというか、それを模範として学びました。先ほどにもありましたけれど、まず32節で、ペテロがあらゆるところを巡回した後、そして生徒たちを訪ねたというところで、本当にペテロが福音を伝える機会をいつも求めていたということ、そして、まあ、38で、本当に求める人がいて、そこにすぐに導かれて行ったり、また43節では、まあ、これは人の家に宿泊しているんですけれど、という形で、家々を訪れて福音を伝え、言葉を分かち合っていたんだということを思わされました。まあ、それが模範的な姿だということを思いました。以上です。はい、それでは、具体的に適用する時間を持ちたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
私はまだちょっと途中なんですけれども、神様が生徒たちの交わりをとても喜んでおられるのだなということを思わされました。そして互いに行き来し愛し合うようにということを願っておられるなということを、このペテロの行動から思わされました。今、他の教会が大変なことをよく祈りで聞いているんですけれども、私にも何かできないかなということを思わされました。そして、ちょっと私にとっては、東京はちょっと遠いなというところなんですが、それの方々は、示されています。
はい、私は32節のあらゆるところを巡回したという、そういう言葉が特に心に残っておりましたけれど、今日はそのいろいろな方々を取りなしながらメールや電話を通してこのケアしていきたいというふうに思わされました。またインフルエンザで倒れているそういう人たちのためにこの癒しの祈りをしたり、また身近なところにそういう人がいればそのためにペテロのように祈りたいと思わされました。以上でございます。
はい、私はペテロが訪問した方々が本当にこう貧しかったり病のうちにあったり虐げられていたりという、まあ、そういう社会的弱者やまたそれをケアしている人だったんだなということを思った時に、まあ、日本のことを思って、今戦後最大でおそらく貧富の差が激しくあって、今もしかしたらすごい福音を伝える、もう一度日本にリバイバルが起こる大チャンスが来ているんじゃないかという、そういう状況なんじゃないかということを今朝は教えていただきました。自分自身の働きのこう中心というか、ペテロのように、まあ、聖霊様にもちろん導かれるままに進むんですけれども、本当にその中心となる、まあ、時を本当に見て今そのように働くべきではないかなということを今朝は示されたかなと思いました。以上です。
本当に人の働きを通してもたくさんの癒しが起こっていることを見ながら、癒しのための確信と賜物が与えられるように祈らなければならないなと思いました。そして直接行くことができなくても本当に人々の癒しを覚えて祈り続けることの大切さを語られました。以上です。
はい、私も似ているんですけれど、まあ今いろいろな人のところに尋ねることができる、そういう状態にあるんですけれど、やっぱりこのペテロのようにあらゆるところに出ていって、またいろんな種類の人がいますけど、それぞれのところでこの宮沢をしてこの信仰の道に導くという本当に素晴らしいこのペテロを模範にしたいなということを思いました。またもうやっぱり医者が癒せないというそのような病を持っている人が何人かいるので、しかし今日の34節でキリストがあなたを癒してくださるという、本当にこのような癒しの奇跡が実際にあったということ、信じる信仰を持ちたいなということを思いました。そのために祈りたいなということを思いました。です。今日も祈ります。天の父様、感謝いたします。今日もこの人の時代の素晴らしい御業を見ました。主よ、どうぞ私たちも模範として、病の人を癒し、そして、倒れた人を起こし、それを通して人々に福音が広がっていきますように、僕は一人一人の生活を導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アメン。はい、それではどうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。